湾からこんにちは。台湾滞在記スタートです。台湾からお届けしています台湾滞在記第2回が始まります。最後までどうぞよろしくお付き合いくださいね。さあ、第2回目の台湾滞在記、今日のトピックは夏のトピックということで、BGM もちょっと前回とは変えています。私のアルバム My Lovely Days から Summer Breeze をお届けしています。各音楽配信サイトでお聴きいただけますので、ぜひ聴いてみてくださいね。台湾滞在記キャスターのアンジェラことキミコ前田です。第2回目も聞いていただき、とっても嬉しいです。ありがとうございます。さて、今日の一つ目のトピックなんですが、夏ということで、やはり夏の癒しの場所、水族館の話題をね、取り上げてみたいと思います。先月7月末に、台湾南部屏東県にあります国立海洋生物博物館へ行ってきました。こちらは台湾ではね、大人気の博物館、水族館となっています。規模がね、すごいんですよ。教育、学術、保育、研究など多方面にわたって2000年から運営されている博物館なんですがね、全区画面積を合わせますと96ヘクタール。すごいですよね。で、博物館、ね、こちらの博物館となる面積だけでも35ヘクタールあります。で、博物館の中は、台湾水域、サンゴ王国、世界水域三大テーマ展示館、行政やね、教学センターなどなどで構成されています。この海洋生物博物館、入ってすぐ目を引くのが区外にありますクジラのね、噴水広場です。この噴水広場はクジラが水しぶきを上げながら海上に飛び出してくる、そんなね、場面を再現した噴水広場となっています。こちらは区外のね、噴水コーナーということもあり、多くのね、子どもさんたちがすでに水着に着替えてこの噴水広場で水遊びしています。今夏ですからね、暑いし、もうこちらをね、見ているだけでも涼しげで気持ちいいなと、そんな気分になる噴水広場です。そして館内に入ってすぐ目につくのが、天井から吊るされているイルカや魚など海の生物です。壁面には21メートルもの高さがある岩壁がしつらえてあります。で、そこからね、滝も流れているというダイナミックなロビーの装飾となっています。もうね、ここですでに海の近くに来たなと、大自然の真っ只中に入るんだなと、そんな気分でね、ワクワクした気持ちになります。この海洋生物博物館、見どころがいろいろあります。まずサンゴ王国なんですが、こちらの中に海底トンネルというのがあります。ちょっと記録は破られたみたいなんですが、以前まではアジア最大、最長81メートルもの長さを誇る海底トンネルというのがあります。まるで海の中を散歩しているような気分です。洞窟あり、また沈んだ船などがあって、探検気分ですね。ちょっとワクワク。で、もちろん美しいサンゴの数々、熱帯魚の数々も見ることができます。 そして台湾水域館というのがありますが、こちらの見どころは大きな大きな大水槽ですね。高さ 4.85 メートル、幅 16.5 メートルで、33センチの厚さのあるアクリルガラスの大水槽、こちらでダイバーがやってきて餌付けしているね、カナの餌付けショーというのを見ることができます。座ってね見ることができますので、時間に合わせてこちらでねちょっと休憩がてらショーを見るというのもいいかもしれません。そして古代海洋、海藻森林、深海水域、極地水域という展示が見られます。世界水域館という館があります。その世界水域館の中では、目の前に魚がね、海洋生物が迫ってくるような、そんな光景を見ることができる 3D メガネをかけて見るシミュレーションというのを体験することができます。また海藻森林という場所では10メートル以上の大きな大きな長い長い海藻をね眺めることのできる大水槽があります。でこちらはあの吹き抜けになっていますからね、なかなか圧巻のね光景です。そしてあの極地動物なんかもね見ることができます。こちらはあの極地のコーナーにありますけれども、かわいいねペンギンがね、泳いでいる、歩いている姿、群れている姿なんかを見ることができます。館内には展示物以外に何か所かレストランやコーヒーショップが設置されています。それぞれのお店によってまた違うメニューなど提供されていますから、見学の途中または見学前などにお食事して楽しんでいただけます。ローカルなねメニューもありますのでね、楽しみにしていただけます。そして館内だけでなく、屋外ですね、見学終わりましたらね、ぜひ外に出て見ていただきたいのがピンドンの透き通るような青い海、これ絶景ですね。もうこれを見るだけでも十分満足するというね場所になっています。子どもさんから大人まで、一日中楽しめる素晴らしい場所です。台湾観光、台湾旅行おすすめの一つとなっています。機会があったらぜひ訪れてみてくださいね。さて今ご紹介したのが台湾南部の水族館でしたが、今度は台湾北部の水族館をご紹介したいと思います。この8月の7日にオープンしたてほやほやという北部の水族館 X パークというのをちょっとご紹介したいと思います。この X パークなんですが、場所は台湾高速鉄道の桃園駅からすぐそば、お隣にはグローリアウトレットのショッピングモール、そしてコジブルーというホテル、それから映画館などがあって、周りでもねいろいろと楽しめる場所となっています。でこの X パーク、実はですね日本にある八景島シーパラダイスの海外初の分館ということで、オープン前からとても話題になっています。そして今ねちょうどあの夏休みの最中ということで、多くのね観光客の皆さんが訪れているということです。さてこの X パーク、どんなところかと言いますと、地上3階地下2階、敷地面積4000坪ということで、最新テクノロジーを、駆使した、水族館ということで、現代ならではの水族館となっています。海洋、陸地、空の生物を含め420種類、4万8000個の生命体を展示しているということなんですね。 すごい規模ですね、こちらも。そして天井からフロアまで360度の演出がされているということですので、またね、新たな世界が広がるような水族館になっていると思います。で、この X パーク、入り口はね、2階から入ります。2階の入り口から入りまして、ゾーン1のフォルモサという展示物のコーナーがあるんですが、そちらで1日4、5回、音楽とね、生物の融合のショーということで、海洋映画の旅と題するショーが行われているそうです。で、こちらの主題歌を担当していらっしゃるのが日本の作曲家、久石譲さんになります。どのようなね、音楽でどのような海洋ショーになっているのでしょうか。こちらもね、非常に楽しみですよね。そして同じ2階のフロアにありますクラゲのね、展示物のコーナー、こちらは、様々な色に映し出された水槽の中に同種類のね、クラゲが、展示されているということで、このね、暑い夏にはぴったり、本当に癒しのちょっと涼しげな場所となっています。で、もう一つの、展示物ですが、同じ2階ですが、こちらはね、ペンギンに会える場所ということですね。可愛らしいペンギンを見ながら、こちらもね、ちょっとほっこりしていただきたいなという場所でもあります。そして3階の方にね、移動しますと、サンゴが見られる場所、暖かい海の生態が見られるコーナー、深海、そして寒いね、いわゆる極地の場所、それからウリのね、探検ができる場所、そしてインタラクティブなコーナーとね、さまざまな見どころがあります。どんな感じなんでしょうね。実際にこう行ってね、体験してみたいですね。今2階3階とご紹介しましたが、1階にもユニークな場所があるんですね。これがカフェ、コーヒーショップになっています。で、こちらもね、非常に話題でして、何が話題かと言いますと、コーヒーショップの真ん中にね、水槽があります。トンネルになってまして、そちらをペンギンが泳いでくる。ですので、コーヒーを飲みながらペンギンを眺めるというね、癒しの空間の一つになっています。非常にね、ほったり、ほっこり、そして癒しという場所でくつろぎますね。こういう場所だとね、行ってみたいなと思いますが、こちらを運営してらっしゃるのが、日本では皆さんご存知のコーヒーショップのプロントさんです。で、今回 X パークとのコラボということで、 X カフェ by プロントという店名でこちらに出店されています。水族館でね、見学して途中、またはね、見学し終わった後、こちらのカフェでね、ゆったり過ごしてみるのもいいかなと思います。そして屋外なんですが、情報によりますと、1日2回、アシカやね、カピバラのショーがあるということでね、こちらも非常に楽しみですね。屋外でも楽しめるということになっています。さて、今回台湾南部、台湾北部と2つのね、水族館をご紹介しました。ちょうどね、夏休みにはぴったりの観光スポット、旅行スポットとなっています。機会がありましたら、ぜひね、足を運んでいただきたいと思います。さあ、2つ目のトピックなんですが、ちょっとね、台湾の夏のフルーツのお話してみたいと思います。皆さんね、どんなフルーツ、果物がお好きでしょうか。いろいろありますね。スイカ、マンゴー、ライチ、梨、パッションフルーツ、ロンガ、ドラゴンフルーツと、シャカトウなんていうのもありますかね。で、時期はね、そうですね、マンゴーがありまして、 大地が来まして、その次にロンガがやってきてという感じになってますね。今あのね、フルーツもちろんあの生でね食べるのももちろんなんですが、あのドリンクショップでね提供されているのもたくさんありますよね。例えばマンゴーのね果肉をたっぷり使ったマンゴーのドリンクとか、今だと色鮮やかなねショッキングピンクといいますか、赤いね色のしたドラゴンフルーツのドリンクなどなどありますよね。これ本当台湾の夏の楽しみの一つとなっています。その夏の果物の一つマンゴーなんですが、今年は台湾から日本への出荷量がね例年に比べて急激に増えたということが報道されています。と言いますのも、日本からね海外旅行、台湾旅行今できませんからね、注文されてご自宅で皆さんが楽しんでいらっしゃるということですね。あとちなみにですが、私の運営しています YouTube チャンネル台湾旅行の方で、台湾人直伝マンゴーの切り方というのを公開しています。よかったらぜひご覧くださいね。さて第2回目の台湾滞在記いかがでしたでしょうか。台湾はそろそろ農暦旧暦の7月を迎えます。中元節というねイベント行事があります。まだまだ暑い時期が、ありますが、皆様、お体ね気をつけてくださいね。それではまた次回まで、さようなら。再见。